北川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川由美です。北川八郎、人生を変える出会い、この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。北川先生、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、1月も、最終週に、入っておりますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今回はですね、
はい
はい、あ、どうぞどうぞ。
いや、寒いかなと思って。
僕ら
もう1月下旬が、2月初めは一番寒い頃ですもんね。
あ、雪絶対降った
ってるでしょうね。はい。
はい、大国は。はい。
山形の友達は大丈夫かな。
そうか、山形のも寒いですもんね。はい。
はい。
皆さん、まあ、暖かくしてね、この番組を聞いていただけたらと思いますが、今日はですね、先週に引き続き、ご質問いただいておりますので、先生にお答えいただきたいと思います。では、読ませていただきます。41歳女性の方からいただいています。実家の母が家の中で転んでしまったので、再骨折を防ぐために家の中を、片付け、動線を確保しなければと思い、片付けを始めました。立派な嫁入り道具のタンスが、2つもあるのに、服が衣装ケースに、深さをですね、はい。深さもあるのに、服が衣装ケースに3つも置いてありました。タンスには一体何が入っているのかと、開けてみたら、洋服が何十着も入っており、どれも母が着ているのを見たことがなかったり、私が子供の頃に着ていたものばかりでした。服はタンスに、入るだけ7枚ずつでもあれば十分だよと言ったんですが、あれは町内会の集まりに着ていく。これは旅行の時に着ていくと全く捨てられません。服以外にお弁当についていた割り箸や街で配っているポケットティッシュ、輪ゴムなど、いつか使うからと溜め込んでいるものばかりです。そしてそのいつかは来ず、結局100均で買うのです。どうしたら物を捨てられ、自分で管理できる範囲に収めてくれるのでしょうか。よろしくお願いします。といただいてます。
本当、なんか、我々の年代のことを言われているような感じがしますね。僕らの頃は、本当に物が足りなかったんですよね。だから、本当に豆腐のあの殻も兄が貯めてたり、私の兄が、はい、亡くなった兄が、
はい。
大好きな兄さんだったんですけど、タオルフェチって言いますかね、タオルいっぱい貯めてて、亡くなった後も、ものすごい量のタオルが、タオルが、はい、あって、今もまだ、
出てきた。
使ってる。
タオルには困らないですね、先生ね。
全然困らないです。なのに、私自身も、こう、タオルフェチになってきてね、うん。で、なんか、いいタオルがあったら、すぐこう、貯めた、気に入ったりとかですね。タオル大好きなんですね。まあ、捨て切らないと言いますかね。うん、
はいはい。まあ、それはあるあるですね。ね、僕の母なんかもそうですね。は
い、だから、ズックもいっぱい溜まってるから、今、このババババーンと捨てますしね。洋服も、思い切り、どん、うんと捨てましたね。もう切らない。この方のように溜め込んだ、なんかその都度40代、50代にいっぱい着た、かっこいいと思ってた服はもう合わないんですよね。
で、あの当時は。これでもどうなんでしょう、先生。
はい。
すいません。もう先生のお考えをやっぱ伺いたいんですけど、なんかね、やっぱり自分自身ですら、僕もそうですけど、片付けるの難しいのにましてやね、他人、しかも親なので、そもそも、まあ、先生、どうお考えですか？
そうか。母親の相談せずにパッパッパーと捨てたり、人にやったりしてもいいと思うんですね。で、覚えてないんですよ。しょっちゅう見てないから。どこどこに何があるとか、町内会に来ていくとか、はいはいはいって言って、うん、脇に置いていって、気がつかないうちに処理して、処分してしまうとか、人にあげるとかいう形を取っていいと思うんですね。でも、お母さんがこう、いざ町内会に行こうとか、もうしないと思うんですよね。
うん、
旅行に行っていくとか、出さないと思うんですね。なんか思い出さないとか、それよりも。
それは子供だからこそ、なんか、これは絶対大丈夫とかダメとか、その辺は、この方も判断できそうですね。
そうですね。そして、町内会に行くとか、なんとか言うときは、こう、なんか、今最新の洋服、新しいのを買ってあげて、前のものを捨てていくぐらいでいいと思うんですね。うん、こう、かっこいいのがあるわよとか、最近デザインのいいのがあるよとか、なんか、色のいい明るいのがあるから、ね、どちらの安いのに切り替えれてとかいう感じで、なんか、前のをどんどんどんどん処分していくっていうか。だから、
ね、
お母さんに黙ってでいいと思うんですね。
うん。
うん。もう気がつかないうちに、あれどこって、あれ取ってやるから大丈夫というぐらいな、まあ、嘘も方法にならないけれども、で、 で、いざその時に着ていきたいとかなった時、あ、見つからないから新しいのを、なんか可愛いのを売ってたからそちらにしましょうとか言って、
うんうん、
で、割り箸とかってポケットで輪ゴムはもうどんどん使って、なんか処分して、どんどん、捨てていっていいと思うんですね。で、あとゴミ屋敷になってしまうから。だから、今、本当に、うちも困ってるのは、肩もみ器とか、足もみ器とか、やっぱりうちのが好きで、こう、なんていうか、買うんですよね。
そうですか。
はいはい、だけど、僕はもうこっそりどんどん捨てるんですよ、パンパンパン。
番組で今言っちゃいましたね。はい。
はい。いい。僕はもう捨てますね。もう家の中道具だらけになってしまうからですね。家の中狭いのに道具だらけになってしまう、うん。特に椅子はいっぱいあるからもう早く捨てたいって思いますね。だから私はどんどん処分する方だと思います。
まあね、その客観的にとか他者からするとね、その捨てるっていうのはね、もう本当にスッキリするしね、なんでしょう、家の気の流れも良くなりそうで、いいと思うんで、まあ今の話が、すごく参考になるかなと思いつつ、まあ難しいとこですよね、やっぱり僕も。
難しいとこなんですけどね、まあ参考にはならないかもわからないけどね、早く。このお母さんが、自分が自主的に捨てるとか、管理できるっていうのはできないと思うんですよ、もう年齢的に。
うんうんうんうん、
だからその辺はもう割り切っていいと思います、娘としてね。だから娘だからこそできるっていうのがあるんですね。
確かにね。
はい。
こうですかね、動線確保とかそういうやっぱご心配なければ、なんか個人的にはやっぱりこうね、親とはいえ人を変えるのは難しいから、まあある程度任せてもいいのかなと思いましたけど、僕もこう大前提でこれ読んでてまた忘れかけてましたけど、そもそもお母さんがやっぱ転んじゃって危ないからですよね、ご心配なんでしょうから。そのあとある程度それが、目的としてあるわけだから、先生がおっしゃる通り、ある程度割り切ってやってもいいかもしれないですね。
はい、うちもなんか、うちの嫁さんがお母さんからもらった着物とかあって、その着物が本人がまた大事にしてるんだけど、うん、娘に今やったら娘はもう着られないんですよね、うちの。
もらう方もね、意外と困るっていうのは正直ありますよね。
銃とか、銃なども、竿もあるんですけど、もう、いらないって言ってね。だけど、他にもうね、処分、売っても、買ってもらうとか処分するとかせざるを得ないから、うん、その辺は割り切ってから、どんどんやっていいと思うんですけどね。
これ今ちょうど物と思いの話出てきたと思います。なんか以前もこういう質問いただいたような気がするかもしれないけど、特に肉親、まあ先生そうですね。確か息子さん描いた絵の話なんかもあったと思いますけど、やっぱりこう自分の子供だったり、あと逆に亡くなった親だったり、兄弟からもらったものとかって、どうしてもね、なかなか捨てづらいってありますけど、それは改めて、まあ物によると思いますけど、なんかそうは言っても物理的には、減った方がスッキリするっていうのもあると思うんですけど、その辺どう考えればいいですかね。
あ、どう考えるって私はしてます。私も30代、40代、50代は、こう、よく東京に行ったり、北海道行ったり、まあ、海外に行ったり、特にいっぱい貯めた、その都度買ってるんですよね。で、例えば北海道に行った、もう十何年前と今比べたら、今、はい、ダウンが増えてて、昔みたいな暑いジャンパーとかもう、着れないんですよね。ダウンの方が軽いし、
はい。
で、なんか、薄くて暖かいものが増えてるんですよね。あの頃は、裏が重、
確かに。結構、重かったですよね、もうね。
そう、重たいし、今も着てみて分厚いんですよね。だから、そんなのまだいっぱいあるから、はいはい、もうなんかごっそり思い切りして、捨てましたね。こう、売りに、なんとかね、売りに出すとか、かんとかしないと。だから、私は、こう、こう過去を捨てるっていうか、もういらない。
そうか。
はい。もう自分の過去はいっぱい、消しゴムで消したいぐらいいっぱい、うん、いらないものいっぱいあります。
うん、先生、ちょっと脱線しますけど、まあ、その捨てるっていうキーワードでね。僕、今この YouTube 映ってる方、僕の部屋ちょっと見えててます。こんななんか小綺麗に見えますけど、僕、めちゃめちゃ整理整頓下手っていうのとですね、実はもう、まあ、本がね、やっぱり先生と同じ大好きなので、もう積読しているものが、実はですね、この部屋に本が多分、1000冊か2000冊くらいあって、積読してるってか、要は読んでないものが、多分、ね、300冊ぐらい、この脇と床にあるんですよ。はいはい、なんかもう、
は
い、本どうしたらいいですかね、先生。本の考え方。でもやっぱり幸せなところもあるんです
よ。はい。私も4000冊ぐらいあったんですよ。
すご
い。で、半分ぐらい、読んでないんですね。やっぱバカはチラチラ読めて
る。だから、もありますか、
はい、うん。もう雑誌関係は全部もうゴミとして処分しましたね。うん、この、うん、ちょっといい本はなんかブックオフみたいななんかありますよね。うん、あれに、ね、段ボール 10箱ぐらい送りました。で、家の中にはもう、本当になんか自分が心打たれた本と、知ってる著者と、なんか、本当に数少ないというか、200冊あるかないかなぐらいにもう減らしましたね。家の中広くなりました。これからもどんどん捨てていこう。もう年が年なんで、本当に知識も大人いらないんですね。あとは実行するだけなんですね。
そうですね。
いろんなことしても、こう、自己、頭の中がで、考えるだけで何も自己してないんですね。もう、怒るなとか、本、怒ってはいけないとか、本なんかもいっぱいあるんですよね。そんなんもう、当たり前のことじゃないかっていうか。
確かに。まあでも先生が年だからっておっしゃいましたけど、でも、当然僕の年でも、今の本質は多分変わんないですよね。
また、試しすぎないことですね。だから、お釈迦様が、向こう岸を渡るのに、さらに石を拾うな、というような言い方をしてるんですよね。人生の、今、お前は、こう、タイガーを横切ってるんだ、っていうかね、川の中を。そんな時に、こう、懐に石を入れるか、っていうかね、懐にある石を落としていけ、みたいな感じなんで。自分の中のゴミや本、ゴミって言ったらごめんなさい。洋服や、過去の洋服や、から、記念で、大事にしてるってものよく見たら、自分がこだわってるだけだからね。
確かにね。
僕はそう、私の奥さんが見てて大事にしてるものを私が見たら、なくだらんものと思うし。
それは逆もまたしかりじゃないですか。
そうなんですよ。だから、それを聞いてどんどんどんどん捨てるっていうかね、時間が経つともう、私は割と見てない方で、どんどん捨てていくっていうか、今はね。でも、それでも溜まりますね。それでも溜まります。だからまあ人生のゴミですね。いろんな着るものあれは、なんか、伝える靴も。
まあ、服もね、本もね、ほとんどのものはね、もし本当に必要になったらね、また手に入れればいいというふうに、やっぱり割り切ること大事かもしれない。
はい、新しい思想も大事だし、古い思想も大事だけども、時代に合わない思想はどんどん捨てていっていいと思うんですね。だから、本はもう、ね、入れ替えます。
そして捨てるからまた入ってくるわけですからね。
そうですね。4分の3ぐらいも、ブックオフ、ブックオフだな、なって。
まあ、ブックオフ含めて、中古書店ですね。
はい。はい、
買い取り。
あれ、でも、もう、この間送りました。なんで、思い切ってですね。それでもまだ溜まるんですよね、
私、ね。溜まりますね。
は
い。まあ、ちょっとね、でも、ただ、やっぱ本がね、あると幸せだなっていう気持ちもありつつ、確かに実践も大事なので。
でも、もう決めました。はい、もう、何好きな本だけ、何好きな人だけ、何好きな写真だけ、だから、まあ、小さい時の写真ももう見たら、子供たちを見ても古いとか、大正時代、明治とか言われるぐらい、僕、ついこの間の、私が幼い写真も、違ってこんなんだよとか言っても、もう全然関心ないですもんね。関心があるのは私だけですもんね。だから、まあ、すべてのものは置いていかなきゃいけない。
うん、
でももう、処分します、私は。だから、
はい、
お母さんは処分しきらないと思うんですよね。だから、あなた、血のつながったあなただからできることをやりなさい
と、ね。そうですね。
はい。
はい。ありがとうございます。ぜひ実践しましょう。さあ、この番組では引き続き皆様から北川先生の、ご質問、ご感想を募集しております、詳しくは概要欄からお寄せいただけたらと思います。さあ、そして、月末ですね、番組サポーターの方をこの番組では、募集しております、番組継続のための支援をしてくださる、皆様、にはですね、北川先生の特別講話、音声映像等で、すでに60本以上、お届けしていますが、そのバックナンバー、そして毎月、新たなお話を、ここでしか見られないお話をお届けしていますので、ぜひ、サポーターの方に、また、なっていただけたら嬉しく思っております。そして、上級断食会ですね、月の会覚醒コースが、もう間もなくですね、3回シリーズ、2月28日から3月2日岐阜、4月18日から4月20日富士山麓周辺、5月30日から6月1日阿蘇周辺で開催される予定です。こちらも間もなくではありますが、ご興味ある方はホームページの方からチェックしてみてください。ということで、北川先生、1月もありがとうございました。また2月もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。Thank you.